はい、オープニング曲もなくね、始まりましたラジオトークの第388回になります。お送りするのは柏木夏目です。直前までですね、救急車のサイレンが鳴っておりまして、多分すぐ間近で止まってます。笑い事じゃないんですけどね。なので、もしかしたらいきなりサイレンの音から入ってくるかもしれませんが、まあ、そこは、気にせず聞いていただきたいなと思うわけなんですが、ついにですね、ついに来ました。J リーグ開幕。とうとう開幕しまして、J1 が開幕しまして、鹿島アントラーズ、私、鹿島アントラーズサポーター、サポーターっていうこと、応援に行ったことはないんですが、鹿島アントラーズファンなわけですけどもね、今年の鹿島アントラーズはちょっと、大迫選手が、ドイツの方に行きまして、で、長年チームを支えてきたね、岩政選手が抜けてっていうのもあって、ちょっと下馬評としては低い、ところにある中、開幕迎えてどうなんだろうなと。まあ、その前のね、練習試合とかでも J2 のチームに負けたりしたりとかね、失点が多かったりしたので、非常に不安だったのですが、初戦、甲府戦ということで、まあ、甲府の方がね、スタジアムの方が、雪で使えないということで、国立での、開催になりまして、まあ、甲府は雪でね、練習もできなかったりとか、甲府の方で、っていうのもあって、ちょっとかわいそうな部分もあったんですが、まあ、鹿島アントラーズが4対0対象ということで、まあ、自分一人で盛り上がって、見ておりましたけれども、セットプレーからの4点ということでね、今回スタメンが、5人が21歳以下みたいな、非常に若い、世代交代といいますか、まあ途中なんでしょうけれども、中で、試合が始まったわけなんですが、まあ小笠原光雄選手、岩手県のね、小笠原光雄選手も、まあもちろんのごとくチームの大黒柱として、いましたし、そして、今年からね、今期から、鹿島アントラーズに岩田、ジュビロ岩田からね、移籍してきた山本修斗選手、修斗くんですよ。僕の中学の一校上の先輩になりますけれども、修斗くんもちょっと怪我があって心配だったんですけれども、左サイドバック、途中から右サイドバックになり、移りましたけれども、フル出場ということで。まあ見てて、こんなに楽しいことはないと。岩手の選手二人がね。で、鹿島ってね、東北の選手多いんですよ。まあ遠藤選手が、あれは宮城か。で、柴崎選手が青森でしょ。で、土井選手が山形かな。なんて感じでですね。非常に岩手の選手が、岩手の選手じゃない、東北の選手が多いので見てて楽しいなぁなんてことを思いつつ、まあこれからね、長いシーズン続いていきますけれども、J リーグの方楽しみにしたいなと思ってます。違う。こんな話じゃない。だよね。うん。この話をしなきゃならない。もう一つの方の話ですね。ちゃんとした話をしなきゃならないんですが、まあついにというか、アイドルマスター劇場版、盛岡での上映が決定しました。おめでとう！やった！来ましたよ、これがね、上映開始1月だったっけか、全国、オールロードショーみたいなのが出てね。まあ、盛岡で、まあ、すぐやることはないなと思ってたんだけど、まあ、1週間、2週間したらやるかなと思ってたんですが、全く音沙汰がなく、あれあれって思ってたんですけれども、まあ、さすがに耐えきれなくなりまして、ホームページの方でですね、まあ、岩手の盛岡の、劇場の方のホームページを見ましたところ、3月8日からですね、今週末ですか、から、アイドルマスター上映開始ということが書いてあったので、やったと。ただね、毎日僕は岩手日報、新聞ですよ、の、朝刊でですね、映画情報をチェックして、いつ始まるかな、いつ始まるかな、なんてことを思ってたんですが、それがなくて困ってて、ネットで調べたんですけども、未だにですね、まあ、大抵1週間くらい前から、土曜日からこの映画始まりますよなんてことが書いてあったりするものですが、一切書いてないのでちょっと不安です。だけどまあぜひともやってほしいなということで、うん、や、まあやってくれるでしょう、上映って書いてあったしね、なので非常に楽しみにしていたので、アイドルマスター、じっくり見てこようかなと思ってますが、まあねアイドルマスターとともに、その先週ね、前売り券で銀のサジ、の前売り券を買ったなんて話をして、そちらの映画も見に行きたいんですが、そうですね。さすがにね、1日に2本映画を見るほど僕は、体力がない。しんどいということなんで、しかもアイマスも確か2時間超えてるでしょ。ちょっと厳しいかな、なんてことを思いつつ、まあ、そんな前売り券をね、初めて買った、なんて話をしたらですね、愛知県のカイザーさんからメールいただきました。柏レイソルさん、こんばんは。J リーグ開幕に合わせてってところですね。劇場版銀のサジ、新役、優雅8弦できるならドゥーしちゃいなよ。の前売り券をゲットされたそうですね。おめでとうございます。まあ、ゲットされたっていうか買っただけだけどね。前売り券を使ったことがないとのことですが、前売り券を使うには、前売り券、これ伝わりづらいな、前売り券、前に売る、剣の字がですね、剣の方になってますね。前売り券の他に、前売りの鏡、前売りのマガ玉の3種の、 盛り合わせセットを小森純からペニオクで落札していただき、売り場にいる山田のおばさんを倒さなければクリアできませんよ。ノームは下着泥棒前回でメール送ってきてくださいましたが、一つ言えることは、小森純のことは許してやってください。まあ僕もね、小森純のこと別に好きでも何でもない。けれども、もうペニオクのことは許してやれよ。誰でもやってたんだって。なぜか知らないけど、小森純がやり玉に挙げられただけで、他にもいっぱいいたんだから。もうそろそろ許してやっていいんじゃないかっていうことは思いますけども、いいね。優が8弦できるなら、ドゥしちゃいなよ。このタイトルにすればもっといいかもしれないけど。まあ、とりあえずね、前売り券持ってるし、アイマスも見に行くしっていうところでですね、久しぶりに映画、鑑賞しようかなと思ってます。てかね、実はですね、映画ってあれじゃん。何曜日に行けば安いとかさ、結構あるじゃん。だからさ、前売り券買うとさ、まあ、今回 CD 付け1800円だけど、結果高くついて映画を見るだけなら安くて済んだのにな、なんてこと、思わなくもなかったりもしますが。そんなことじゃない。開始からもう6分経ってるけれども、そんなことではないと、いうことで、今回で終わります。ということでですね、最終回、になっております。ラジオ東方2分。さらっと言いましたけれども。なんでしょうね。まあ、前回ね、発表しましたよ。今回388回で最終回ですよ、という発表をしまして、まあ、そのちょっと前にね、番組が終わることを決めたわけなんですが、まあ、先週も話しましたけれども、しんどいっていう理由です。ま、全員がね、ラジオ東方2分、IRC メンバー全員が社会人になったことで、まあ、収録時間を取ったりとか、そういうのも難しくなってきましたし、私の話すことがマンネリ化してですね、グダグダがひどいと。いい意味のグダグダならいいんですけども、悪い意味でしかグダグダしてないっていうところで、まあ、ここらが潮時だろうということで、毎週更新の方をね、とりあえず終わらせるということを決めたわけなんですが、で、今回、話しているわけなんですけども、まあ、この一週間、最終回どうしようかな、なんてことを悩んではいたんですが、あれですね、なんか、やっぱり辞めるってなると、自分でね、始めて、自分で辞めるって決めたわけですけども、辞めるってなると、やっぱちょっと寂しいもんだね。あ、来週からないのかっていう。ちょっと寂しさもありつつ、ではあるんですが、まあ実際、今回、最終回ということにさせていただきますので、まあメールの方もね、届いておりますので、後からご紹介しますが、一応最終回っていうことで、先週のサクさんのね、作のご用の方でサクさんから SNS に顔を出してくださいみたいなことを言われてたんでね。まあちょっとツイッターでも最終回っていうのを一応つぶやき、で、ミクシーの方に久しぶりにログインしまして、更新がね、1年以上ぶりの日記を更新したわけなんですけれども、あれですね、ミクシーね、わかりづらい。デザインが変わってるから。何が何やら分かんない。人の日記ってどうやって見んだよとか思いながら、非常に迷ってたりして。で、久しぶりにマイミクなんかを見てみたわけですよ。で、昔のマイミク何人いたのか覚えてないんで、誰が大会されたとかもさっぱり分からないんですけども、ああ、こんな方いたなとか、あんな方いたなって送ってくださってたななんてことを思いながら、懐かしく思いつつ、ですね、一応ミクシーの方ではリアルな友達というか、すいません。現実の友達とも連絡を取ってたっていうか、前に靴繋いでたりもしたので、ああ、こいついたなーっていう、今何してんだろうな、連絡先知らねえよみたいなやつがいっぱいいたっていう、ところもありましたけど、まあそんなわけでね、まあミクシーとツイッターの方でもね、番組告知したんですが、まあメール来ているって言いましたけども、カイザーさんから。なので、まあ結果この番組は、IRC メンバーとカイザーさんの二人の、二組のコミュニケーションの場だったのかなと。思わなくもないんですが、まあ、ただメール募集するならね、ミクシー更新するのもっと早くしとけやっていう。昨日ですから。もっと早くしとけばメール来たんじゃねえのっていう話ではあるんですけど。まあ、そんなわけで、最終回でございますが、何を話そうかっていうのもね、まあ、思い出話をしてもいいんですけれども、さほど覚えてないっていうのもあるんで、で、今回ね、一応特別なことをやる気はないんですけれども、一応ミニ番組の方、全部、サクさん、ナベキュー、ルタ、北松くん、この4人の方は全員のミニ番組を流しますので、一応送ってきてもらってます。一応ね、一応ってさっきから言い過ぎですけども、罰ゲームを設けて、まあ今日今現在収録してるのが火曜日なんですけれども、火曜日の午前中、朝何時までに番組を送ってこなかった場合は罰ゲームがありますよと、メールをしたところですね、全員からきっちり、昨日までに、届きました、番組。番組の方。一番早かったのは北野さんかな。からも届いてましてですね。しっかり更新しますが。まあ、僕、そのミニ番組の方、まだ4本とも全部聞いてない状況なので、聞きつつ、 番組を進めていければいいかなと思ってるので、とりあえずミニ番組ちょこちょこ聞いていただきましょうかな、しょうかなって、しょうかねというところで、まずはそうですね。まあ、やっぱり、サクさんの柵の側やから聞いていただきたいと思いますが、まあ、サクさんとの思い出も後でいっか。というわけで、とりあえずお聞きください。サクさんの柵の側です。どうぞ。
はい、サクさんでございます。いやー、最終回ですね。最終回ということでね、なんか知らないですけど、ちょっとサクさんに災難がいろいろ襲ってきまして最終回なのにね、ですね、4日、3日くらい前かな、ちょっと喉の調子が悪くてですね、喉が痛くて咳がちょっと出るようになったんで、まあ普段だったらね、別に気にせず市販の薬でなんとかしようかなって感じだったんですけれども、まあこのね、接客をする仕事でもあるのでですね、声が出ないといろいろ不便なので、まあしょうがないから病院行ってね、こういい薬もらってちゃちゃっと治すかと思って軽い気持ちで病院行ったらですね、扁桃炎ですと喉を見せて、医者にね、見せたらビビられて、なんでこんな喉真っ赤だし、で、喉のその、海ができて、要は、扁桃炎になって、扁桃炎ができてるのに、なんでこんな関節痛もなくて熱も出てないのか不思議で仕方ないって言われて驚かれまして。で、まあ、で、これ絶対に夕方から熱出てくるからって、医者に脅されてですね、大層な薬をたくさんいただいてですね、それを飲んで、療養しておりました。そう、それで喉が痛かったからね、もうラジオ収録するにも収録できないような状態でですね、これ本当に間に合うのかって思うぐらいひどくなりまして、喉の痛みが。で、まあ結局ね、しっかり薬飲んで、うがいしまくってね、ひたすら寝続けたおかげか、まあその扁桃炎は回復しまして、で、まあよし、これでラジオも収録できるかなと思ったその次ですよ。まあ、その喉のね、痛みが治りかけてきたと思ったところに、あれです。花粉症がやってきまして、今も声聞いてもらってわかると思うんですけども、微妙に鼻声で、まあ、鼻水すすったりとかしてる状態なんですよ。うん。で、また病院行ってですね、同じ病院に。喉は治ったんですけれども、今度は、鼻水がやばいですっつって医者に言ったら、まあまあ、まあ花粉だね、みたいな感じで、まあアレルギーの薬をもらってですね。今飲んで、今ね、その薬の効果のおかげか、だいぶ、こう、鼻詰まりも抑えられてきてる状態なので、ね、結構喋りやすいっちゃ喋りやすいけど、まだ本調子ではないっていう。最後の最後に本調子じゃないっていうようなね、もうね、もうサクさんの人生を反映してるかのような状態ですけれども。はい。ね。最終回ですよ。ね、びっくりだね。18歳の頃からね、やらせてもらって、もう25歳ですよ。もう赤ちゃん、生まれ、その、ね、私がラジオやらせてもらった当時に生まれた赤ちゃんがもう普通に小学校通ってたり、喋ってたりする、ね、年齢だったりするってことを考えると恐ろしいものがあるんですけれども。いやーね、うん、長かったね。長かったっていうか、短かったっていうか、うん、まあ別にね、この徒歩2分が、なんだろう、こう、サイトとかが消えるわけではないのでね。うん。まあまあ別にそんな締めっぽくね、するつもりも全くないんですけれども。まあ一応ね、ここまでを振り返りますとね。そうだね。うん、まあ、ありがとなーって感じです。クリームのオールナイト風に言うと、うん、ありがとなーっていう感じ。まあ、楽しかったよね、みたいな感じでですね。本当にそんな感じでですね。まあ私はこういうね、サクを名乗ってですね、ハンドルネームサクさんを名乗ってですね、こうやって生活してるって言うと変だけど、まあこうやってね、ネット関連でいろんな人と出会ったりね、こう遊んだりするっていうきっかけが、まあラジオ徒歩2分と言っても過言ではない。ラジオ徒歩2分とかシャイさんと言っても過言ではないというような感じですよ、本当に。そもそも振り返るとね、なんで私がミニ番組やらせてもらってるかっていうと、もともとね、その、柏木さんと、まあ、ヌタさん、当時、白熊さんがですね、こう、なんだっけ、ヌタさんの仕事の都合で、あれなんだっけ、その、柏木さんが、こう、一人で喋る、ほぼ毎回一人で喋ることになる、みたいな感じになった時に、 なんか相方的な感じのものが欲しいなっていうのをぼやいてたはずなんですよ、確か。当時、私、普通にリスナーでしたから、普通、本当に。普通に、あ、これ、あれじゃん、はがき職人の、安田サンバイザーさんがやってるやつじゃん、みたいな感じでですね、聞いてたわけですよ。で、そんで、なんでね、当時、浪人生だと私が、何をこう、書き立てられたのかわからないですけれども、よかったら、わしにやらせてくれんかっていうのをですね、声かけたらですね、柏木さんも OK してくださって、で、まあ、そっからね、ズブズブというか、ズルズルズルズルと続けて、今に至るみたいな感じですね、うん。本当にこの、ね、徒歩2分やってる中で、こうね、大学にも受かってな、大学も卒業できて、一応就職できてみたいな感じのね、こう、節目節目をね、お見せできてる、ような感じではあったんですけれどもね。だからある意味は私のこう成長過程的なね、ところが、ね、見えるかもしれないですけれども。いや、本当にね、いろんな方々とね、もう、遊んでいただきまして。そう、ゲストにね、いろんな人たちが来てくださってですね、まあ、本当に、ね、皆さんありがとうございますとしか言いようがございません、本当に。ね、そういうね、方々に遊んでいただいて、で、主にね、今、普通に、さっきまで Facebook 見てたせいで本名言いそうになったけど、カイザーさんね、カイザーさん。今ね、ちょっと、本当に本名言いそうになって危なかったんだけど、カイザーさんとかはね、本当に、この愛知県のね、こう、B サイリスナー関連のこととかで、ね、いろいろと、ね、オフ会とかも開いてくださって、もう本当にカイザーさんのおかげでだいぶ、こう、交友関係も増えまして、ね、で、あと私が、結構ね、周りの人たちは B サイリスナーとのつながりが多い中、私はそんなに、カイザーさんきっかけぐらいでしか、こう、つながりがそんななかった状態なんですけれども、逆に私は今までラジオとか全く関係なかったような人たちをね、こう、無理やり連れ込んで喋らせるみたいなね、感じのことをやったりしてたんですけれども、だから結果まあ、それはそれで、いろいろと面白い感じになったんじゃないかなというのは思ってますね。うん。いや、なんか、ネットラジオやってるって言うと、うん。って顔されるからね、まず。ネットラジオって何から始まってですね。まあ、もう面倒くさいから私、ポッドキャストって言ってないですからね。もうネットラジオって言ってますけれども。はい、そんな感じでね、カイザーさんとか、そう、本当に良かったのが、一昨年の夏になるのか？柏木さんがね、愛知来てくださって、ようやくお会いできたと。いう感じで。で、ついこの間ね、ふと思い出して、カイザーさん、柏木さんが名古屋来て、で、カイザーさんとマミさんが来て、あと、ショコさんも来てみたいな感じの時の収録分がですね、まだデータ残ってたんで、久しぶりにそれ聞いたらですね、ちょっと懐かしくて泣きそうになりましたね。あの時まだ大学生だったなとかね、感じそういうことを思い出しながら。はい。ただね、そう、こういうの嬉しいことにですね、この音声ファイルというか、まあこういう風にファイルに残してあるので、やっぱこうね、オフ会収録をした時の一番ね、いいところは、こういう思い出的なものがね、ファイルとして、形式として残る、形として残るっていうのがね、すごくいいので、ちょっと、ふと思い立った時にね、こう聞くのもね、楽しいんじゃないかなというのも思いますよ。はい、思いのほか結構真面目な話したね。関係ない話、本当はね、この、作の川屋の最終回。今、一応のこの最終回ね。まあね、普通の話して、あ、そういえば最終回だったね、さよならみたいな感じで終わろうと思ったんですよ。だけどね、まあ、ちょっと、風邪でね、寝込んでる時にですね、まあ何話そうかなっていうのも考えまして、うん、まあせっかくね、こういろいろね、やらせてもらったっていうか、本当にね、主に柏木さんとかには、ご迷惑をおかけしまくってたっていう部分もあったんでね、しっかりね、お礼もして、まあ、いろいろと昔からを振り返ってね、きっちりさせようかなと思ってました。はい、まあね、らしくない真面目な話するとちょっと突っかいてしまうのでね。はい、そんな感じですよ。ね。まあ、あれですね。もう話したいことはすべて話したっていうような感じなので。で、あとはね、まあ、私は、あれですから、時々ね、ニコニコ生放送で、ボソボソと喋るに、生放送を配信したりとか、あとゲームやって配信したりとか、やってますので。で、あとはね、まあ、最近あんまり更新してない、で、今年入ってからも更新してない、私が個人でやってるネットラジオの脇道の脇道というサイトもですね、よろしければ、そうだね、徒歩2分のね、これがなくなった分、ね、ちょっとこっちも更新できたらいいなっていうのも思ってるんですけれども。まあ、なるべくたくさん更新するように頑張ります。 もうね、いつもこういうことばっかり言ってね、結局更新しないのが目に見えてるんだけどね。はい、そんな感じでございます。ね、もういよいよ徒歩2分じゃねえや、佐久野川屋、まあ、当初はね、ブルーバイウェイだったんですけれども、はい、佐久野川屋さん、この辺にしようと思います。ということで、あれですね、別れの挨拶は、グッドバイじゃなくて、See you again ですね。はい、ということで、また、どこかでというか、普通に私、ツイッターとかにいますんで、声かけてね、やったりしてください。ということで、佐久野川屋さん、この辺にしようと思います。はい、佐久でございました。ありがとうございました。バイバイ。
はい、佐久さんありがとうございました。なんていうんですかね、佐久さんが加入した時の状況っていうのを、まあ、さほど詳しくは覚えてないところではあるんですが、まあ、その、佐久さんが言ってたようにね、その、ナタさんがまだ就職っていうわけではなかったんだけど、その、実習が忙しくなって、で、確か今働いてるところね、秋田に実習に行くから、まあ、しばらく盛岡にはいませんよ、ということで、まあ、一人でやることになる。一人で30分きつくねえかっていうところで、まあ、募集したら、まあ、来るわけないと思ってたんですよ。そしたら、ま、サクさんがメールを送ってくださって、で、サクさんって番組にメールを送ってくれたことって多分なかったと思うんですよね。なので、いきなり来て、なんでだと。どうしてだっていうのがすごくあったんですけども、まあ、結局ね、B サイとか、そっち系のラジオのね、僕がの投稿してたっていうのもあって、それで知ってくれてたっていうね。まあ、飛びつきましたよね。ありがとうございますと。ぜひともお願いしますと。ただ、その僕がね、ネット上で人見知りを発揮する人間だから、なかなかこう思うようにコンタクトを取るのは取れなかったかなと、難しかったかなっていうのは思うんですけれども、まあ、サクさんとはその、スカイプでのね、収録だったりもしたりとか、非常に楽しく、やらせてもらったなっていうのはありますし、あれですよ、今の番組形態、結局、ヌタ、北松、鍋球がミニ番組、やってる状況も、サクさんが入ってなければ多分なかったはずなんですよね。おそらくね。その、サクさんが入って一部で10分間やられてもらいますよってなった時に、そうなると逆に30分でもしかして短いかななんてことを思って2部。でも2部制にすると今度きついな、喋るの。じゃああいつらにミニ番組やらせようみたいな感じの流れだったのでね、そのミニ番組2つやるっていうのは、サクさんが加入したからこそできたものであるし、まあ、サクさんがね、もう言ってましたけど、僕の方がそうなんですけども、サクさんが加入してくれたおかげでいろんな人と接点を持つことができるようになった。まあ何回もさっきも言いましたけども、ネット上での人見知りが激しいので、自分で興味を持ってね、ちょっとコンタクト取りたいなと思ってもできないわけですよ。怖くて。何言ってんだ、27歳っていうところなんですけども。だから、そのサクさんを通して知り合った方って、知り合ったというかね、接点を持った方がいっぱいいて、まあもちろんカイザーさんもそうですしね、マミさんだったりとか、いろいろこう名古屋、愛知県の人と、非常に仲が深まったなっていうのもあって。で、やっぱ、サクさんも言ってましたけども、大きかったのは名古屋、愛知に行ったことです。多分、このミニ番組、サクさんがやってくれてなければ、僕が愛知に行くってことは、人生のうちでなかったかもしれないわけですよ。行きたいっていう選択肢の中になかったからね。その、もちろんさ、日本の巨大都市というか、主要都市の中で愛知ってあるけど、やっぱこう、行くとしたら大阪なのかなとか。僕結構ね、神社仏閣好きなので、京都もう一回修学旅行でしか行ってないから行きたいなとか、北海道行きたいなとか、あとカープが好きだからね、広島行きたいなっていうのはあっても、あと関東だよ。なかなかこう、じゃあ愛知行こうっていうことはなかったと思うんですよね。だけどこう、たまたま、何の巡り合わせか、サクさんと出会ったことで、じゃあ、ちょっと休みもらったし、3日間あるし、愛知行ってみようっていうね、ドタバタ、急に決めて、行って、で、その急に決めたにもかかわらず、サクさん、が会ってくれてて、カイザーさん、マミさん、ショコさん、皆さん会っていただいてですね、僕がね、ほとんど、愛知についての知識なんてないですよ。しかも人見知りでね、まともに喋りもしない人間が、行ったにもかかわらず、心よく受け入れてくださって、夜もね、で、普通にカラオケも行ったりもしましたし、夜に一緒に飲んだりとか、本当に楽しい時間を過ごせたなと。で、さらに、そしてカイザーさんが岩手に来るなんてこともありましたので、そのおかげでね、噂のカイザー夫妻、ハメ撮りを送ってこないことで有名のね、カイザー夫妻に、会うこともできましたし、ということで。まあ、ほんと、できることならば、やってる間に、 IRC メンバー全員集合、やりたかったけどね。まあそうなるとまあ東京か愛知になるかなっていうところではあったんですが、まあ正直ヌタさんとか北松くんも一緒に愛知に行きたいねって話をしてたんだよ。だけどどうしてもね、もうちょっと早ければ学生時代であればまだ時間作ることできたかもしれないんですけども、今だとちょっと難しいしね。で逆に学生時代だとお金ないから、こう東京を越えてさらに西に行くっていうのはね難しかったかもしれないですけども、まあまたラジオ投入ね。毎週更新はありますけども、サイトは継続していきますし、みんなでこうちょっと時間があった時に愛知に遊びに行けたらいいかなと思ってますが、本当にサクさんありがとうございましたっていうところなんですけども、サクさんがね、てっきり番組の中で喋るかと思ったんだけど、IRC メンバーさ、今まあ僕がいて、ヌタさんがリーダーですよ。で、北松くん、ナベキューいて、で、サクさんがいるわけなんですけども、実はあと二人いて、一人が桜井孝之っていうね、あの、番組への貢献全くなしのまま失踪したっていう男、音楽担当って言って、結局音楽作らず。でもね、一応ね、作詞、まあ僕が適当な歌詞書いてね、で、作曲もしてくれてたんだけど、なかなかこう、結果結びつかなかったものがあって、まあそれでいつの間にかいなくなって、全くもってどこに行ったかわからないってやつがいるんですけども、もう一方、リッツさんという方がいらっしゃって、まあこれミニ番組ブルーバイウェイ、今作の画ですけども、ブルーバイウェイが始まった当初、サクさんと二人でね、喋っていたわけじゃないんですけども、まあ構成的な番組の構成を担当されてた方で、滋賀、IRC 滋賀支部ということになってるわけですよ。今全く更新してないラジオ東風のホームページのメンバー紹介を見ながら喋ってますけどね。そんなのがあって、まあ、てっきりリッツさんと始めたみたいなことを言うかなと思ったら、サクさん全く言わないんで、ちょっとびっくりしましたけれども、まあもしね、これが実はリッツさんのことを話しちゃダメな状況にある。いろんな意味で。っていうことになってたら本当に今申し訳ないと。後からね、これ聞いたサクさんが、ちょっとやめてくださいって言われたらここバッツリ空白にしますけども。そのわけでね、まあリッツさんも番組当初でしたけれども、本当にありがとうございましたということで。まあまたね、まあサクさん、いつの日か、一緒にまた喋りたいなっていうのもありますしね。なんかこう、ちょっとね、最近スカイプで話せたらいいな、なんていうことを言ってて、7周年記念の時に、企画立てて、サクさんと2人で喋ろうか、で、メール募集までしてたんですけども、結果叶わずというのもあったので、いつかまた喋りたいなと思いますし、まあ、サクさんの方はね、脇道の脇道ありますし、こちらのね、後で番組の最後の方で話、詳しく話しますけども、ラジオ東北2軍の、方はミニ番組はそのまま継続で好きな時に更新できるようにしますので、ね、またこの場で緊急報告なんかをさせていただけ、させてね、もらえればな、なんてことを思ってます。というわけで、サクさん本当にありがとうございました。ということで、一部。思った以上にね、時間食ってるね、一部だけで30分近く喋ってるから、最初の僕のフリートークが邪魔だったっていうね、無駄だったっていうのもあるんですけども、まあ今日ね、火曜日で親がいない、休みなんですよ、仕事が。親がいない時間に撮ってるんですが、まあ親帰ってくる前にちょっとセルフバーニングの方もしたいので、まあオナニーですよね、したいので、ちょっとこのラジオとフリーのちゃちゃっと、最終回の、最終回なんですけども、ちゃちゃっと終わらせたいところなので、とりあえず2部の方に行きますが、3部まで行っちゃうかな。とりあえず2部、1部この辺にしまして、2部でお送りいたします。